こんにちは。ルナールユリアの館を担当いたします木下博之です。本日は飛び石と題しております。何かをこう達成したいときにですね、まずだから飛び石を置いてみるっていうのは非常に良い戦略なんですね。一足飛びにやるよりもまず何かをやった方がいいっていうことなんですね。例えばね、最終的にすごい資格を取りたいと思っても、あえてだからその基礎となる資格を何か取ってみたら自信がつくとかイメージがはっきりしてくるってことがあると思うんですよね。そのだからその上級を目指している上級資格が本当その暗記物の塊にしか見えないとしたら、多分まだステップが足りていないわけです。ステップが足りていない場合はその一つでもいいから何か飛び石を置いてみると見えてくると、道のりが見えてくるかなと思います。で、客層というものもだからまず基本的な技術があってこそ見えてくるということであれば、その客層というものを捉えよう、キャッチであろうと、だからその消費者目線でトレンドの追いかけっこをしているよりかは、急がば回れで何か技術をね培ってみる。でも一足飛びに技術って難しいから、まず本当簡単なところからまずやってみようかなと、関係がありそうなもの、これは大いにありなわけですよ。でね、だからこれだから少々だから年季が入ってしまったと言っても、意外とだからこう事業として考えた場合はありなんですよ。なぜかというと事業って一人でやるものではないですから。で、最初の一人ができれば後の人が続いていくことができるので、素晴らしい事業ですね。カーネル・サンダースなどもですね、その若くしてということではなかったりします。で、だから何かやってみればいいと思います。私もだから何かやっぱり流行ってるもののようなことをすればお役に立てるのかなと思い込んでいた時期もあったんです。でもそんな甘いものでもないよと。みんなだからうまくいく人は何らかのこうスキルを持っていて、資格だけというか、会社にいてですね、何かを担当していたというところがあると、だからこれができたらこのお客様に貢献ができるっていうのが分かったら、そういう客層の始まりなわけです。まずそれを見つけるっていうところ、まずそこに飛び石の一歩を置いてみましょうかっていう。で、丸い図の意味ですね。だからやり方が左、あり方が右、つまり人気者であるっていうあり方だけをまず見てしまう。で、それの真似を安易にしてしまうということです。でも何をやっているのかです。実はあんたね、ルイ・ヴィトンさんでもそのカバンを売っている、これ基本なわけですよ。どの時代もっていうのは付加価値になってますよね。フランス革命期のですね、それが一番深くできるからですよ。だからブランドになってます。なのでその表面だけを模倣するのは犯罪ですし、それ以上に人をがっかりさせますよ。そこやっぱ深みがないからですよ。やっぱりそこにはもうご利益がないわけです。なのでまずだからそれをだから嫉妬して羨ましく思う前に、何でもいいから一つやってみる、飛び石を置いてみる。そしてね、その人間に深く刻まれるのはだから最上級資格ね、弁護士や医者といった総合的な最上級資格のようなものというよりも、何らかのだからスキルを極めたものっていうのが人に刺さるってことなんです。だからそのだから最初の飛び石、二つ目の飛び石、三つ目の飛び石、どこかでね刺さるスキルに当たると、もう本当もうそこをもう極めていくっていうことで客層がはっきりしてきてですね、事業が回り始めるということかなと。もちろんね、それは それを見つけられるのは高学歴者の確率も高いかもしれません。博士号を持っていたりとか多かったです。でもそうでない人もいますよ。本当にだから何かこう今それ市場で流行ってないよっていうのは表面的な見方でしてね、何でもそうですね。まずこれをやり込む台があるなっていうところをやり込んでみたところで見える地平に逆走があるっていうね、そういうことなんですよ。何か感じるままやり込んでみたら置かれ少なかれものにはなっていますみたいな、ですからなかなかここまで掘り下げてくれる人はいないと思うんです。でもあり方とやり方ってこう本当縁のようにぐるっと回っているわけですよ。もう本当だが客層を捉えるってすごく精神的で心理的なような気もするのですが、その奥にあるのは本当何らかのスキルですね、間違いなく。ですのでそのピンときたスキルを掘り下げてみるっていうのはこれ飛び石なんです。そしてまあスキルといえばもう巨大資格だと。でもその巨大資格もだから小さなスキルの積み上げによって出来上がっている、積み上げたり並べたりですね。まあだから何かをやり込んでみると分かるんじゃないですかね。この一本筋が通るという感覚をね、一本筋が通るとそれ柱で、その柱にこう対して水平にですね床が開かれていくっていうのはこれ客層なわけですよ。だからもう誰かの客層を真似をするとかいうのは非常に下品。まずそのあなたの筋が通っていますかっていうところが始まりで、その筋に対してだからこう床が引けるわけですよ。床をだから直接引いたらそれはだからこう固く侵入みたいなもんですよ、まさに。まあ家で考えてみたら分かると思います。床の高さの家ってみんな違うわけですよ。それはね確かに最初からブロックで作って置いていけば同じになるかもしれませんが、家の作り方とはそうではなくて、まずこう柱を通してですね、柱を立ててそこに床を引けるわけですね。なので基礎を作って柱を立ててそこから床が引けるんですよ。だからやっぱりこう何かをやり込んでいくってところがですね、おのずとオリジナリティをもたらすんですよ。まあこのだからぐるっと回ってるんだなと物事はね、このことが分かったらその急がば回れっていうのはその辺に意味があるんです。まあだから分かったようなことだから言った人が一見なんかもてはやされてるようでも、やっぱりそこの根が浅いとね、やっぱり流行りもすぐ廃れるっていうこともあったと。もっと景気の良かった時にはねそれ経験されたと思います。今残ってるのはもうほんとやっぱり根っこ掘り下げた人が残っているのは明白なところです。取り立ててたからもうほんと広告頑張ってた人っていうよりかはきちんと掘り下げていた人が残るんですよ、こんな過酷な時代には。もうですから客層を捉えるという面でもまず掘り下げることでその床の張り方が分かるっていうところなんです、だからそしてねその柱を張るっていうのはだから超巨大資格に合格するっていうのとまた違うもんです。なんかやっぱ必要性があるなっていうのを掘り下げることであって、この中で飛び石を一歩ずつ置いていくことで、でもこの飛び石の置き方ってだから本当その人が感じるところだと思いますけどね。本当にね、で、まあ、例えばボイラーギシスだったな、やっぱりその熱力学が分かっているで物の構造が分かってると、そういうことがあったらようやく合格するもんですよね。でその何かしらやっぱり事業をやるからには何かができるからこそね、事業が始まる。でやっぱり事業がまあ表向き成功していてもですね、どこかやっぱ僕は不安を感じるのはこの やっぱりこうスキルというものが何かをそもそも分かっていないとか、やっぱりスキルというだけで何かこう下目に見るような人っていうのは、だから上滑りしている感じがして怖いわけです。やっぱり私が信頼して生きるお店っていうのは、やっぱり何かをこう掘り下げているお店に違いなくてですね、もう絶対と言えるほど、そうですね、トレンドを追いかけてるだけのお店って、トレンドが終わったらバタバタバタって倒産しちゃいますからね。でもね、その中にポツンポツンと残りますよ、もちろん掘り下げていたら。お客さん目線だと、むしろ流行ってるかどうかよりも、これは深いなという深淵があるお店に行くんですよ。それ怖いなとは思いません。頼れるなと思いますよ、普通に。これは頼れるお店だと思って。普通そうですよね。お客様目線で考えればむしろわかると思うんです。なんか掘り下げたいものだから掘り下げればいいです。それが本当もう生きる源ですからね。いかんせんもう本当生きる源。一見だから流行っていないお客様が一人もいなくったって、ずっとやっていける会社っていうのは、なんか掘り下げるものを持っててね、お客様がすごいすごい賑わってます。それはだから本当そのお店が存続する条件がなく、閑古鳥が鳴いてるように見えたって、きちんと掘り下げていれば単価が高くなっていて、うまくいくもんですよ。でそのだから、そんな閑古鳥が鳴いててね、だから単価が高いからお店が持ってる状態ってぼったくりではないかっていう人もいそうですけどね、そうではないんですね。やっぱり今、価値のあるものがね、堂々とお店に展示されているっていうのは、やっぱ安心感を感じますしね。お客様がだから、その、わんさかいないということで、落ち着いてそれを味わうことができます。やっぱ購入の自由ですよね。もうじっくり、じっくりと、それを見てから、拝んでからですね。落ち着いた気持ちで購入に至ると、これも王道なわけですよ。非常にね、みんなが買うから私も買うっていうのもあるんですが、落ち着いて買うっていうのもいいですよね。その深みを感じですね。でやっぱりその品物の深みを感じてもらうには、やっぱ空間的な広がりが必要でしてね。なので決して無駄ではないんですよね。お客様があふれ返っていることは必要条件ではないんですね。いいお店の。その分だから利益率が高くなっているように見えるかもしれませんけどね。まあエネルギーのこう席したり回したりしたら、結局釣り合ってくるもんですね。なのでね、やっぱこれだっていうものを突き詰めていくっていうのはね、いいと思いますけどね。これをだから自分でどう感じるかですよね。どう感じたらいいのかってね。そのまあベクトルが違いますね。その層の中に溶け込むというね、大学で留年しないように、まあちょっとしたズーズーしさで頼っていくっていうのもありです。そうにずっと絡まっていながらっていうのも生き方の一つですよね。まあそれとともに、だから一つの軸をうんと掘り下げていってね、もうやっぱ深みで魅了していくっていうことですね。これも必要なんですよ。なんだろう、掘り下げられるってことは、それ実在しているわけですから、その実在しているものを掘り下げたら絶対耐えられる存在になりますよ。それもいいですね。打ち込むというのなんだ。地中に杭を打ち込むのに打ち込んでいく。高くそびえる木もやっぱりこう地中にある程度食い込んでいるから立つこともできますしね。このだからまあ地平面に対する高さ深さっていうのもね、非常に訴求できるところなんですよ。そういう方面で高さ深さを求める人っていうのを認めていけばいいし、広がりを求める人も 認めたらいいよね。だから両方あるといいんですけど、因果関係がありますよ。やっぱり深みがあるから広まりが出てくるっていうのはあるんですよ。だから火山島が、例えば火山島のその島の広がりが、まず火山が噴火しなければそもそも土がやってこないわけよ。火山が吹き上げたもので火山島の土ができていくからです。だから今流行っているものにしても、だから産業としてまず噴火してくることがあったから、それを裾野としていろんなお店ができたんです。だから自動車販売リーダーにしても、まず自動車ができてこなければお店が展開しようもないわけですね。裾野が広がっていくわけもないです。だから因果関係から見たら、何だか何かを掘り下げたっていうのは大きいわけです。で、だけどその何かを掘り下げるというのは決してそんなその早い者勝ちでもなくて、まあこう人間のこう生き様を見たらまだまだ未完成で、いくらでもその掘り下げられるところがあって、もう本当掘り下げたいなってとこを掘り下げていくという、でそこをだから共感を得られていくものでしてね、共感を得られていけばおのずでそこから裾が広がっていくという。だからむしろその掘り下げる人の方が足りないから、やっぱりそれを求めているわけです。非常にだから過渡期の一歩手前の時間でしたね。今はだからそこなので、なんかやっぱり成功体験がみんなあるから、裾野を広げたいというような思いが強い。それに対してどんなものも、だからまず悔いを落ち込むことによって何かが吹き出してくるというね、その最初の深淵っていうのはあるということなんですよ。だから何かすごい人なんだっていうのは教え方になっちゃってますよ。でもそんなことはないですよ。何かここにあるなと思ったら、まあ落ち込んでいくものではないでしょうかね。でそこからだから広がりが生まれていくという、それが因果関係です。客層っていうのはだからそのなんか家の床みたいなものを呼ぶことで、あまりにだから心理的なもの、水物だと捉えると本当水物のような商売しかできなくて、それに対してきちんとだからこう何かに打ち込んでいて、そこに床を張ったらお客様がやってきたっていう方がもう自然な流れじゃないでしょうか。今だから洗い流されている状態ではあると思います。本当過酷に洗い流されていて、今だからコロナが明けましてお客様戻ってきてるかなという状態かと思いきや、戻ってきてはいるんですが、やっぱり倒れたお店ではもう戻ってこなかったりします。それもね、非常に有名な駅前が空き家が広がってるっていうことが多いというのは、だから、まあ、得てしてだから有名なお店のだからお客様の流れを拾うというね、こうトレンドに乗るタイプのお店が多かったんだろうなと、まあ掘り下げが足りなかったというのはありそうですね。やっぱ掘り下げがあれば、まあ少々駅から離れていてもこう通いますよね。なぜならやっぱ魅了されますからね。そこにやっぱエネルギーが吹き出してくるんですよ。行かざるを得ないんですよね。それに対してだからもう本当地価は高いけれども、トレンドがあるからっていうだけで、もし出店していたとして掘り下げが足りなければ、やっぱり流されてしまうと。そのちょっとしたそのトレンドの低下で流されてしまうと。だから全然関係なさそうだけど、その集客とは全然関係なさそうだけど、急がば回るべく何か技術を掘り下げてみませんかっていうところの提案がしたくなるところです。まあ、買ってだから秋葉原にビットインとお店があったそうですけどね、 NEC さんが最初パソコンを売り出した時のお店がやがて撤退していきましたけれども、これもだからその掘り下げが最初は非常に深かったのね。この掘り下げっていうのは相対的なものですね。だから周りにどんどん普及して認知が深まってしまったら、 相対的な認知っていうのはあって、だから周りが知ってしまってあまりその希少価値がなくなると、あえてお店を作っておく意味がだんだん低下していくってこともありそうです。携帯ショップもそうですね、っていうのはありますけれどもね。けれどもまあ掘り下げっていうことがずっとできていくものもあります。まあ、高級食パンとかいう店舗群は今苦しいということも聞いていますけど、だからそれは何だろう、掘り下げというよりこう盛り上げという感じですかね。でもその盛り上げに対する深みがなければ失望を買ってしまうというところですね。まあ、高級と言えるだけの本当は掘り下げがより深いんでしょうかとね、普通のパンに対して。だから心理的なことにだから気を取られすぎたということでしょうかね。やっぱ高級というものは心理的なものだと思い込んでしまったんでしょう。でも高級というからにはやっぱり掘り下げをより深くするんであれば、その高級たるですね、承認がそれこそ得られるのだと。まあだから心理っていうのは本当どう見られるかっていうところね、これは第一歩として必要だけど、どう見られるかというものが一歩先にあるのは、ね、結局これ何なのという、味わってみれば分かるんですよ、これ結局何なのかって。まあ、それはもう本当掘り下げで対応していくんですよ。後付けで対応っていうのはちょっと切ないかな。もう十分にどんどん主体的に掘り下げていて、それをこうマーケティングでバフする、補強するっていうのは実にいいですよ。もう日々どんどん掘り下げていて、マーケティングをすればもうそれがどんどん伝わっていくってね、これの方が健全だから、まあ全然なんかこう掘り下げたい意欲っていう方がまず先立って必要だったりします。これはだから客商売であってすら必要であって、まあ違うもんですよ、客商売と会社って。やり方かあり方かが逆って言えますが、これはもう本当ぐるぐる回っておりまして、ぐるぐる回っているがゆえに、だが客商売であってもやはりその掘り下げが深いとやっぱりこう集客を安定させるとも言えるし、掘り下げが深いから集客はもうおのずと安定せざるを得ないとも言えますし、だからまあ人は得てして、だからこの心理というものを過程評価しなきなんでしょうかね。その魔法のように捉えてしまってね。でもまあそれが本当、まあもうそういう人こそ、まあ下目に見がちなこうブルーカラーという部分ですよね。そのスキルをこうやっぱ極めていく意欲があるかってね、そこがあったらおのずとこうやっぱり層も定まってくるんですよ。実はだから層って極めてスキルが生み出しているものですね、多分。まあですから、まあこのスキルっていうのは軸ですよね。だからまずその何らかの軸をまず見出してそこに飛び火を置くと。それがもう急がば回れになっていく。全てがつながっていますと。だからホワイトカラーが一見ブルーカラーを押さえつけてるようだから、ホワイトカラーにならなければと思ってるだけの人だと、その掘り下げがうまくいかないとね、先入観から掘り下げがね救いますよ本当。絶対どんなんだから、会社でもお店があるんです。お店の背後には会社があって、その会社は本当もう一つのスキルを極めているからそのポジションが作れた。なんでそんなたった一つのスキルね、例えば石油ファンヒーターだったらもう石油をこうボッと発火させるというところだけをやってるだけなんですよ実はね。それに伴ってこういろんなこう機械とかシステムが生まれていくと、営業方法も伴ってくる。でもどんな成り立ってるお店も企業もたった一本のスキルから始まっていて、なんでそれしかやっていないのにこんな豊かな客層ができるんです。いやだから柱が立っているからこう床を張らざるを得ない、 そこにお客さんが集ってくるっていう順序で見たら分かりやすいんですよね。だから例えば長岡花火さん、その他花火さんの協賛企業を見れば分かるんですけど、すごく真面目な企業は並んでるわけですよ。やっぱり何かをこうやり込んでいるという姿をだからまた広告に打ち出していますよ。一体何をやっているのか。結構一途ですよ。ですからその広告紙面に流れてくるものはね、一途に何かをやるとおのずと豊かな客層が伴ってくるんです。なのでだからまず何かをやり込んでいくといいのではないでしょうか。今だから本当に今日本ってスキルの方が欠如していますから、やりたいなっていうことを培込んでいくとね、本当絶対こう浮かぶ性があります。そこ足りてないです。むしろもう技術は十分に成熟したからっていうのはもう本当先入観、終わるところはありません。やっぱり打ち込むべき杭は全く途切れることはなく生じ続けております。こういう過渡期の時期だからこそ何かを杭を打ち込めばいいのではないでしょうか。その杭はおそらく時代の境界を越えて次の時代にも届きます。ルイ・ヴィトンがそうです。機械が大体しそうですけどね、それでも残っております。有名なお店は結構残っておりますね、時代を超えてね。なので本当そう、まあこのトレンドに乗っかっている人から冷たい目で見られてももうこれだと感じるものを打ち込んでいくっていうことにつきますよ。やっぱりそれができるだけの、じゃあそれをどうしたらそうなれるかっていうと、まあ飛び石です。これこそ一歩ずつですよ。できることから一歩ずつ固めていくと、まあ何歩か目にこれをもっと深めていきたいなっていうのがあったら、もうそこを深めていくと。一本刺さったらその四方を囲むように何本か打ったらもう床が引けるんです。床を引いたらお客さんが集ってくるんですよ。間違いないです。本当そういう、だからもうゼロ一の部分がねむしろ求められています。もちろんね、だからフランチャイズに乗ることも大切です。当たり前ですが、もう本当雇用を伸ばしますよ、その一方でやっぱりこう最初の杭を打つ人っていうのも必要なんです。本当にね、その情報があってね、まあ床から始めるか、まあ杭を打つから始めるかっていうね、そういうね、だから両方の関係をね、ぜひ学校の段階から教えてくださればいいなと思いますね。本当物事が立体的に見えてきますし、で、まあ、東の国ってまあよく言われますけどね、東の国が聖書で東の国っていうのは東方の国で、これはだからこの日本に加えてだからフィリピンも含むのかもしれないとかね、そう考えたりとかですね、まあ、固定概念っていうのはいろいろありますからね。それも固定概念なんですが、ブルーカラーはホワイトカラーに敷かれるのは絶対必然だっていうのももう固定概念ね、固定概念をね解きほぐいていくっていうのはもう本当、これできたら本当教員の信頼上がりますよ。すごい面白いなと思いますよ。ありがとうございます。まあ私もそういったね面白い講義ができたらいいなと思ってるんです。頑張っていきましょう。 ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。